でも日本は
何ですかね、9時34分、
はい、すごいじゃん、今日ほとんど時間通り始まりました、
ね、
うん
大丈夫、早く来たもんね、
そう
10分ぐらい、
10分ぐらい、よかった、今日も無事に始まりました、ゲストもちゃんと来てます、
ゲストの方も今日早かったね、
今日早かったね、なんか順調ですね、あの今日平均年齢が若いですやるなんかあった、この1週間、
今週の1週間、うん、特に何もないよね、
あ本当に、うん、桜田さん聞いてんのかな、
どうなんだろう
ねえ、そうあのヒロさんの、お礼メールが来てたのは言うの忘れたのか、後でゆっくりあの読ませていただきますね、他誰かあのチャットの方ぜひ入ってください、よろしくお願いします、
ブラジルの天気は今日は晴れです、
でも今日はあれ、あ天気いいのか、
いや暑かったよ、
暑かった、来る時、うん、歩いてきたの、
うん、
そっかそっかそっかそう昨日もずっといい天気だしね、うちのお母さんが毎日さ、今日も天気がいいわよ、今日も天気がいいわよだと言うんだよね、
多分それ言いたいんでしょうね、
そうだよね、うん、洗濯当番としては偉いよね日本寒いんだもんね、
でしょ、100人死んでるんでしょ、雪で、
あそうそうそう、すごい
すごいよね、
いや日本戻れないよ、う
ん、こっちはこっちでやっていきましょうよ、う
ん、やっていきましょう、のんびりと、本当にやってけんの大丈夫、あそう来週お休みなんだよ私たち、
あそうなの、
うん、来週は忙しいから、あのお金の儲からないブラジル病院は
たまには仕事しないとね、
仕事しないと食っていけないんで、うん、それで、31日の火曜日にやる予定なんだよね、
あ次は、
うん、知ってた、知らなかった、
知ってた、もちろん
もちろん大丈夫、
はい、
しっかり頑張ってくださいよ、30肩大丈夫ですかお兄さん、
なんかね昨日から左肩が上がらないんですよね、
20代なのに、ね、なんで
怖い、怖い、
なんでここ変なヒゲ生やしてるの、
変なヒゲ生やしてるの、生えてるの、
生えてる、削るの忘れたの、削るって言わないか、剃るの忘れたの、
あんまりあのしょうもないんで、あのしょうもないヒゲなんでね、
うん、
剃るまでもないかと思って、
えそこだけだって他のとこは生えないの、
うん、生えない、
すごいね、うん、便利だね、剃るとこ少しでいいね、
でしょ、
うん、今日の小石くんの服装はなんかにじんだような T シャツ着てるよそれ何ブランドかなんかなの、
いや、うん、日本製ですよ、これ。
そう、すごいじゃん。うん、私も日本製着てるんだけど、誰も日本製って。
日本製に見えんね。さすが日本製に見せないところが。
見せないところが。もう、素晴らしいでしょ。よし、もうニュース行こう。
はい。
はい、今日も、三尾健二さん提供の先週の、ひょっとしたら先々週のニュースかもしれません。いいですか？ ンパウロ州地下鉄の券売所における強盗事件を減少させるため、2007年上半期までに全ての券売所に防犯措置を施すことになりました。地下鉄公社では2006年6月までに地下鉄の3号線コリンチャンスイタケイラとバーハフンダ間でその措置を完了させる予定です。その後順次1号線と2号線にも防弾措置を施すということです。また留守駅だけは、1号線の留守駅ですね、そこだけはすでに防弾措置を完了しているということです、ということですが、あのサンパウロブラジルにさ、地下鉄があると思ってない人いるかもしれないよね。
ちゃんとあるんですよ、地下鉄が。
そう、結構都会なんだよね、
うん、
うん、でも3本しかないんだよね。
あ、線がね、
線がね、うん、日本何本あるんだろう、あれ、東京とか大阪とか。
どうなんだろうね、
結構増えてるよね。
大阪から言うと、もう環状、なんていうの、一周するのがあったり、いろいろあったりね。
あ、そうだね、
うん、
見通す線、あのゲストがよちよちとカメラを写真を撮り出して緊張して、これダメだよ、あの使っちゃ、タミちゃん、この写真はあのいけないの。
まあ、その辺の話は後でね、
後でね、ですね、
でね、
うん、
その防弾ガラスでしょ。でね、ブラジルの地下鉄ってね、
う
ん、
そうそう、
あの券売所が自動じゃないんですよね。
あ、そう、人間、
人間が一人一人に券を売るんですよね。
そう、前一時一回ね、あの自動販売機出たんですよ、
う
ん
うん、なんかそういう設置された、
そう、でも
経緯があるんですけど、
ね、いつも壊れてて、うん、私は怖いから一度も買わなかったって
、はい、いつもね、釣り銭がなくなかったみたいなんですよ。
でお金入れても出てこなかったりね。
そうそうそう、
すっごい不評で、やっぱり人海戦術に戻っちゃった、うん、
ね、だからあの人がやってるんでね、
うん、
で強盗があるんですよね。
すごいよね、地下鉄のそのメトロの券を買ったお金を盗むために、
そう、
強盗が鉄砲とか持って、
うん、
その売ってる駅員さんにあの突きつけるんだよね、
うん、でも面白いのが、面白いっていうかね、
うん、
あの地下鉄っていつも警察の人いるでしょ、
うん、
改札と券売所のとこに、
うんうん、
それでも強盗が出るんですよね。いないことないでしょ、警察は。
あれでもさ、警察じゃなくて地下鉄専用のなんか
職員の人
なんじゃない、
拳銃持ってるでしょ。持ってる持ってる。
あ、そうね、
警察がいても関係ないのよね。
そうだね、
の人は
でもいるときはやんないんじゃない。
そうだろうか。あ、そうかな、
うん、いない駅を狙ってんじゃない、うん、
一回ね、僕あの3時ぐらいにね、
うん、
地下鉄の駅を階段降りてたらね、
うん、
あの向かいからあのアサウト、アサウトって言いながらみんな走ってくるんですよ。
おー、どこの駅？
アサウト、アナホーサ。
あ、そう、
うん、
アサウトって強盗だよね。
強盗っていうことで
しょ。うん、午後の3時でしょ、夜中の
3時頃。
うん、で、どうした？
いや、アサウトだと思って、
うん、
みんな必死で走って逃げてくるから、僕も一緒に階段登ってね、
あの駅の郊外に出たってこと？外に出たの？
そうそうそう、あの改札に向かう階段ね、
うん、
地上から駅に向かう階段におったんですよ。
うん、じゃあ逆方向に戻ってったの、
うん、そう、階段上がってる途中に銃声なってね。
うそ、
うん、
すごい、ね、ま
あ、これ実際見てないからわからないけど、
うん、音だけ、
まあ、警察が撃ったのか、
うん、
その強盗が撃ったのかっていうのはわからないけど、
結果は、
いや、もう とりあえず逃げたもん俺。
あ、そうか、
怖いもん。
まあ皆さん、ブラジルに来た時には逃げるが勝ち、
うん、
流れ弾に当たって死んでも何の保証もありません。
そうです、あの警察がいても安心しちゃいけない、ね、
うん、そう、警察の流れ弾が怖いです。ということで、地下鉄の話を言った後にですね、次ちょっとあのゲストの人に参加してもらうニュースかもしれない、テレビグローブは9日、2006年のカーニバルのキャラクターとなるグロベレーザを発表しました。2006年にグロベレーザの座を射止めたのはアリーネ・アニセットさん。リオデジャネイロ出身で身長170センチ、体重50キロ、50人の中から選ばれました。グロベレーザは遥か向こうにある夢だと思っていました。実際に選ばれるとは思ってもみなかったわ。テレビ局の、あれ、ちょっとごめんなさい。
お父さん、今原稿探してます。
原稿探します。テレビ局の仕組んだジョークかと思ったわと、信じられない様子で選考結果に喜びました。現在19歳でテレマーケティングなどの仕事の経験を持っているということです。ということで、テレビグローブとグロブレーザー、あのタミコさん、あの教えてください。
ゲスト口出しします、
はい、
長い間ですね、バレリア・バレンサっていう、
うん、
あの女の子がやってたけど、
はい、
ずいぶん長くやってるなと思ってたんですよね、
うん、
でさすがにもうあの年じゃ無理だろうと思ってたら新しい人になりましたね
なりましたね。あれなんかそのなんだっけ、ずっと長年やってた、まずグローボっていうのは知る人はもうみんな知ってるけど、ブラジルででっかいテレビ局なんだよね。日本で言ったらば NHK と TBS と富士と4チャンネル全部合わせたようなもうみんなそこばっかり見ちゃうという。でもブラジルテレビ局数多いよね。グローボ、ガゼッタ、クルトゥーラテレビとか、日本以上ね、SBTか回って、あとなんだっけ、ヘイチもあるし、日本と負けないぐらいテレビ局数はあるよね。けどグローブがダントツ でそのグローブがカーニバルなんかも放映独占権持ってるのかな、
知らない、
じゃない、わかんないけど、なんかすごいいつもテレビグローブでばっかり、あのリオとサンパウロのカーニバルは放送するんだよ ね生放送ね。でそこになんていうの、グローブレーザーって言ったらば、その局の
カーニバルの象徴、
宣伝お姉ちゃん象徴だよね、うん、でもすっごい格好して裸ん坊みたいな格好して踊ってカーニバルよみたいな感じ
で、それ言うと本当に生めかしい裸が踊ってるみたいですけど、体全体に色は一応塗ってます。
同じじゃんね、すごいんだよね。で、あのなんかそのなんだっけ、長年やってた人ってプロデューサーの奥さんかなんかなんでしょ。
そうそうそう、グローブの、うん、グラフィックデザイナー、一番のデザイナーの奥さんかな。
だよね、
バイヤーじゃないかな。
他にスタイルはいいけどね、うんうん、
出来上がってましたね、なんか
出来上がっていい体してました ね女が見ても、はい、というので、それ の、まあ、あのすごい CM がまた見れるということで楽しみにしています。はい、ということで大丈夫、小一くん無言になっちゃったけど、
はい、大丈夫ですよ。
あの見たことある、
うん、まだそれ見たことない。
本当、
うん、カーニバルずっとグローブ見てるけどね。そ
あまだ始まってないだろうね、うん、カーニバルどうすんの、小一くんは。
カーニバルは休みなんでしょ。
そう、休み、
休みの時は休むでしょう。
いやでもなんかほらカーニバルに参加するとか旅行に行くとか。
でもまだ来たばっかりでね、右も左もわからないもんでね
その割にはなんかうろうろしてる気もしないでもないんだけどはい、まあこき使ってすいません。ということで、じゃあそろそろ行っちゃいます。もうゲスト
CM 行きます。
CM なんか残ったじゃん。
CM ないね
もうあのアカシアさんありがとうございました。5回ので終わりましたので、 CM は今ないです。新しいゲスト、あのスポンサーを大募集で CM を作ろうかと思っているところですが、
読むならブンバ
あーすごい、作る。じゃあぜひサミコさんの CM を今日この後作りましょう。よし、では、ゲストコーナー、
はい、
音楽一ついきましょうか。それじゃあですね、何が入ってるかな、じゃあですね、青木かなさんのお友達で同じ音楽活動をしている
エリオカマーレさんですね。
はい、その方のですね、CD かけてもいいよと、著作権大丈夫だよと言われた方のですね、なかなかいい音楽、ブラジル音楽が入ってます。まずそこから1曲ご紹介しましょう。歌は、
カガンド・イ・アンダンド。
どういう意味？アンダンド歩くでしょ？
うん、カガンド。
ちょっと待ってね、ゲスト様に聞いてみましょう、
はい、正しくはですね、エリオカマリって呼んでますね。
はい、エリオカマリさん、
はい、
はい、
何とアンダンドだって。
1番目の曲、1曲目、
カガンドイアンダンド、
はい、
カガンドっていうのはですね、うん、排泄物をしながらって、そういうことですか。
すごいね、排泄しながら歩いた、
歩くわ、
すごい歌です。ぜひ聞いてください。
あの、まあ、あのね、失敗するとかそういうことの意味だと思います。
はいはい、確かにカガールってあんまりいい意味じゃないよね。だからカガさんっていう名字の人はブラジル来るときはちょっと注意、
名前変えた方がいいかもしれないですね
工藤さんも
それでは聞いてみましょう。
はい、どうも。
Prazer é meu, eu que amo você. Eu que amo muito, você tem que saber. saber. O amor é meu, eu que amo você. Eu não tô nem aí se bebe gasolina, se é lésbica católica, se come cocaína, se é santo ou se fornica, se é campo ou nordestina. Cagando e andando pra cor da sua cana, se é mulher de malandro, se é filha de bacana, se vive engordando, se é vegetariana. Eu que amo muito, cê tem que saber. Prazer é meu, eu que amo você. Eu que amo muito, você tem que saber, o amor é meu, eu que amo você. Não faça disso um drama, sequestro ou compromisso. O amor é de quem ama. Que é que cê tem com isso? Eu que amo muito, você tem que saber. O prazer é meu, eu que amo você. Eu que amo muito, você tem que saber. O prazer é meu, eu que amo você.
ゲストコーナ ー、これやっぱさちょっと恥ずかしいな私。なんかさこれゲストコーナーっていうのも入れて作ろうよ。
なんで？
そう、一回一回言うのなんかちょっとこっぱずかしくない？
一回一回気合い入れるわけですよ。そこれを言ってから。
嘘、気合い入れてる？
入ってる。
しかも全然息が合ってない。
でしょ？同時に言わなきゃいけないんだよ。私が早いのかな言うの？
難しいんですよ、うん、こういうのは。
あ、そう。オッケー、わかった。じゃあ、今日のゲストは。
はい。
誰でしょう？
雑誌群馬編集長。
はい。
細川民子さんです。
はい。
おはよう、こんばんは、細川民子でございます。
とてもなんか緊張してるって言ってんだけど、緊張してるようには見えないんだけど、緊張してる？
してる。
嘘？
ドキドキしちゃってるの、なんか。顔赤くなってるっしょ？
全然。
あ、そう。一枚剥かないとダメなんだよね。
そう、剥かないと。生焼け。ですね、今日は、細川民子さんをお迎えしてるんですけど、よく知った仲なので、つい民ちゃんと言ってしまうんですけれども、ちゃんと真面目に聞きたいと思います。
じゃあビール持ってきてよ、ちょっと
ビール。だから最初に聞いたじゃん、今日飲酒放送にするって聞いたんですけど、あ、ゾロさんが来てくださいました。
そうですね、早速細川さんの不安ですじゃなくてファンです。
不安な
んか悪いことしたかなと思ってた、もうそんな心配させちゃった。
そうね、いっぱいいると思うよなんて。細川さんはですね、当面とって年を聞いていいのかな。
いや、
いや、まあ
聞いても何の一問の得にもなんないじゃん。
あの今までの人たちは大体聞いてい
いんだよ、40超えてんだよ、もう特に。
あ、そっか。でもあの見た目は何歳ぐらいに見えます？
30。
友達
代にしか見えない、非常に若くて喋らないといいようになっている。
黙ってる以後
ラジオに出て喋るなって。でですね、まあブラジルに来て何年ぐらいですか？
この頃言ってるの15年って言ってるんですが、うん、実は88年からなので、
ええ、
引き算すると17年ですか？
2006年18年
引き算、引き算
18年です。
18年
目っていうことです
ね。うわ、じゃあ0歳の時に
もうじき20年じゃん。
やばいよ。
5歳で来たんだよ私。
それはね、でもそうするとすごいね、もう結構あのブラジルの女性この辺の世代ではあのドンと呼ばれていますね。
最年長です ね、
私なんかもう逆らったらばあの両往復ビータ食らっちゃう。
しないよ、
しないよ。まずね、 どういうきっかけでブラジルに来たんですか？
立派な移民になろうと思って。
何言ってんの？
うん、あのね、うん、聞かれるたびに今まで随分いろんな気まぐれでいろんな返事しちゃったんですけども、うん、まず一番はサンバのリズムに浮かれてきちゃったっていうやつ、
うん、一番目だ。
それはでも本当半分ぐらい、はいはい、踊りながら来たわけじゃないけどね。
それから、うん、超ビキニなんか来て踊ったことはないんです。
まだ人生で来たことないんですけど。
でも若いうちとかやらなかったの。
今チャンスないね。
なんで
結構あれです。私終わってますので。
でもそうかな。昔若い20代で来たわけでしょ、だって。
そう、ちょっとね、重量オーバーだったの。
そんなことないと思う。でもともといいかな、じゃあ私の方からちょっと知ってる知識だけ言うと、上智大学のポルトガル語学科だったわけですよね。
そんな学科もあったんだ。
ソフィア会感じしてるじゃないですか。
あのソフィア会1月28日、27日金曜日です、
はい、でも多分ソフィア会の人誰も聞いてないと思う。宣伝しといて。
ソフィア会の皆さん、ラジオつけて聞けって言っといて。今度上智
の、何ですかそのソフィア会っていうのは。
上智大学の OB 会ですね、サンパウロの。40人か50人ぐらい。
あ、そんなに
でかい。
駐在員が8割ですけどね。
移民、そうなんだ、うん、
移民が4人ぐらい。
上野目さんと民ちゃんと。
そうそうそう、うん、そういう個人名あげていいわけ。
上野目さんもそのうち出てもらおうかと思ってます。
素晴らしいですね。あとね、鈴木さんとね、奥田さんとね。
その辺もぜひぜひ、あのこれ永遠に生きてる限り続けていけと桜田さんからのご要命なんで、はい、あの私の命が長いか移民の数が多いかで、
移民桜田さんに次ぐ私も移民細川で。
そうだよね、うん、移民いいよね。
でなぜ移民になったかですよね、
うん、
サンバに浮かれてやってきた1番、
はい、
2番はですね、うん、日本の社会は嫌だ
って思ったの。
そう、
何歳の時。
もうあれじゃないですか、大学を卒業するときに就職試験して結構失敗して、
うん、
社会が悪い。
ああ、私は
恨みしたわけですよ。
はいはいはい。
それで、
うん、
こんな社会は嫌だってぐれたんですね、いい年こいて。
うーん、
不良になってやるっつって、
で
家を飛び出してブラジルへ来てしまった。
へ
え、サンバ踊りながらこうぐれてやる。
ぐれてやる。でもタミちゃんの時ってまだバブルが始まる前だよね。
そんな大昔。
いや、バブルって
バブルって188とか89
年。9年でしょ。
真っ盛りじゃん。そういうバブルに入りきれなかったんですね。
入りきれなかった。どこ受けたの？
全然恩恵を受け回らず、
ね、
恩恵を受けなかったですね、バブルは。
じゃあ大学時代のアルバイトとかで時給1000円とかそういうのなかった？
そういうのやりましたね、うん、なんかイカサマ家庭教師時給2500円。
うん、でもダメだった。なんかすごい難しいとこ狙ったんじゃない？
あのね、うん、マスコミ狙ってましたね。今思うとバカだねって感じで。
でもちゃんとそのマスコミの、念願を果たして今は。
あ、そうですね、そういう意味ではね、
うん、
でもね、
うん、
そこに受からなかったおかげで移民になれた、そんな幸せなことはないと。
何、確保テレビ関係。
テレビでしたね、その当時。
制作。
制作。
へえ、タミちゃんでダメだったんだ。
そうですね、
あの
ね、割合に面接進んでですね、
うん、
最後身体検査とかあるじゃないですか、
うん、
あそこまでやって、
うん、
血を取られて、
うん、
落とされましたね。
なんでそう、血まで取られてって、
悔しいでしょそれ。
お金
取られて。病気持ってたかも。
ねえ、だって
今も持ってるかもだ。じゃあ、
あ、そうかも。だって
なんで教えてくんないの会社。
チートラ、やっぱり言っちゃいけない。わ、かなりやばいよ。やばいよ。
いよ。
よく生きてたね、それから20年近くもね。
確かに。春市なんだよこれ。
そこまで行ったら普通か受かるよね。
ごめん。反省します。
いやいやいや、あ、そうなんだ。
そうなんです。
どんな子供だったの、タミちゃんって小さい頃。
おとなしい子供でしたね、基本的には。
クラクチ、あ、そう、うん、いるかいない。
体でかかったんでね、いるかいないか分かんないって、うん、そういうのなかったんだけど、
うん、
いつもでかいよお前って、そういうね。
あ、そう。勉強はできた。
勉強はできる子供であるべきだと思って、なんかこう、
どういうこと。自分でそう、
できるの当たり前じゃんっていう、
うん、
なんかね、
うん、
そう思わされて育ったのかも。
あ、親とか周りに、う
ん、できないんだけど本当は。
じゃあ成績は良かったし、
小学生までね。
それに対しての努力もすごいしてた。
全然しない。
しない。 で、それ確か女子、有名な某女子関係の高校だかなんか行ってたんだよね。
有名じゃないですけど、女子校、中学高校女子校でした。
ねえ、あの、一回東京でタミちゃんのお友達とかに会ってたら、みんなすごい。
ナプリン学校だからもう。
いやー、すごいよ。すごいと思ったよ。あの、
なんか。個性強すぎる。
個性強い。うん、あの同い年系でもさすが女の人のできる人の女系って感じで居酒屋でパッパッパッパね物を運んじゃってあなたは店員さんですかっていうぐらい運んじゃってすっごい容量がいいのあんな元気ななんつうのお姉様会うの久しぶり
でたまたまさ飲み屋で容量がいいってそれ頭いいって話と違うんですけど
頭いい私とか
何なのそれは
なんつの私とか飲む仲間はいっぱいいるんだけど飲んだらみんなへーってなってなんか親父みたいに自分で片付けるとかそういうことはだんだんできなくなっていっちゃうなんか飲んだら飲みっぱなしへーっていう親父の飲みになっちゃうんだけどもなんかタミちゃんのお友達はなんか私も女子校だったんだけどなんか違うのよさっさっさっさって片付けながらガッガッガッガッと飲んでるっていうかねなんか主婦の飲んでるこう手本みたいな
あ
うんすごかったなんか
一次会はね、
うん、
大体3次会4次会になると、うん、親父に変身していきますね
じゃあ私早く変身しすぎちゃうわけだ
修行が足りない
な女バージョンがないわけだ私はそうか なかなか面白い人生の方々ででもいいよねああいうふうにあのたまにタメちゃんがブラジルから帰ってもさバーッと集まってくれる東京の仲間3
年ぶりでしたからねこの間は
そうなんだはいはいはいはい、
ユニークなお友達たちです ね,
ねでそうタミコさんのご出身は、東京
東京です
だよね、うん、でなかなかみんなユニークなお友達に囲まれでも何じゃ
みんな聞いてる
22歳ぐらいでブラジルに人生をあれしてきたわけだ
捨てましたね人生
親はなんか言わなかったお前
なんか言ってたかもしれないですね耳塞いでたから
あそう、うん、最初どこ行ったのブラジル来て
クリチーバに1年留学という名前で大義名分作って
へ
そういうところがやらしいんだよね大義名分ないと来られないとかさ
あ
やらしいじゃん
やらしいって
なんてやらしい人生送っちゃったんだろう私
と思うようになったのはいつから
最近、うん、やっと大人になってきたかしら
っていう感じ
違うわね、
でもなんかやっぱ大義名分あった方がいいじゃん
そうね
うんで留学はじゃあどこにタラナ連邦大学
そうです
ちゃんと入ったの
一応あの大学のこうなんていうの、交換留学制度っていうのがあって
え
そういうのを利用して
じゃあ大学
行ってたんですけど
あ、うんうん、
先生お願いっつってすり寄って嘘だって
嘘でえ一応社会人になったの少しは
やりましたよ OL
何年ぐらい
グレー OL
嘘何それ
もう毎日嫌でしょうがなくて、
うん、
こう電車乗ってて今日も仕事行くのってこう目がうつろになってって、
うん、
乗り越しちゃうの電車
そう、
OL 嫌で嫌で
何職だったの事務職
事務職あの男女雇用平等法の適用された初めの年じゃないかな、うん、それでねモルモットのように女子4年生女子を取ったわけですね会社はで優秀な4年卒の皆さんっていう感じで門戸を開けて、
うんうん、
取ったはいいものの、
うん、
男性社員はその扱いに慣れてないんですよね
あ
やっぱ女子は事務員と思ってるし、
うんうんうん、
でまあ入る人たちもねみんな事務員っていうつもりで、
うんうんうん、
いい男いるかしらって態度なので、
うんうん、
それがなんか許せなくてその当時
あ燃えてたわけだ
ってそういう、
うん、でじゃあ事務員ではなくて一応4年卒だから男子と同じ営業とか名前はそういう形であ
でもねやっぱ総合職ではなかったので、
うん、あ何をしたの
事務
お茶組とか
お茶組もありましたねでお茶組とかそういうの別にね、
うん、
肉体労働だから、
うん、
組はいいんでしょっていう
組はいいでしょマスクでもバーン
そう一回確かにそれでさ、
うん、
お茶給湯室の給湯器があんまりよく作業作動してなくて、
うん
ぬるいお茶出したことあるんだよね、
うんうん、
そしたら細川さんお茶ぬるいよとか言われてしっかり注意されてるの
ああそう
この野郎って机ひっくり返そうだろ
でもいや何年耐えたろ
それはごめん半年
終える半年でやめちゃったの
その後に、
うん、
サンパウロ州立銀行の東京支店っていうのがあってですね、
うん、
前の職場から歩いて2分のところにあったわけですね、
うん、
でちょっと仕事の合間をに面接受けに行って、
うんそっちが受かって
そっちもまあ入れてくれて、
うん、
だってたった20人ぐらいの 銀行なのでね、
あ、
人様には外銀と言って転職しました。
で、何をしてたのそこでは。
ね、お客来ないんだけど窓口っていうのがあってですね、
うん、お客一応窓口に座ってるわけですよ、
うん、で1週間に1人か2人来るんだね。
同じ人にブラジル人。
ね、奥さんがブラジルにいて、うん、まだね出稼ぎが、うん、今ほど盛んじゃない時代なので、
うん、
送金とかもほとんどなかった、
うんうんうん、
そういう頃の静かな銀行でしたね。
へー、
もう朝ね、
うん、
9時から5時まで、
うん、
シーン。
へえ、ただ窓口受付嬢みたいに座って窓口業務
ぼーっと。いや、そういうことじゃないんだけれども、うん、いろいろその窓口に座って違うことをいろいろ
やったりしながら。
そう
そうそう。へえ、それ何年ぐらいやったの。
2年半ぐらいですかね。発狂寸前でしたね。
あまりの静かさに
嫌いな業務に。
あ、サンパ
これが銀行か、これが銀行か。
ウネスピでしょ、サンパウロ州立銀行って。
バネスパ。
あ、バネスパか。
へえ、今なんですか、ウネスピ。
ウネスピって言って
た。それはカンピーナス大学ですね。
すいません。ありがとうございます。バネスパ。
そう、バネスパ。今、サンタンデル銀行と。
あ、合併しちゃったやつ。
2
年半そこで働いたんだ。
そう。よく頑張ったよね。
うん、
みんな褒めて。
偉いよ、タミちゃんがそんな過去持ってるの知らなかった。
猫かぶってさ。
ああ、そう。
でもさ、あの、猫をかぶりつつもね、
うん、
もしかしたら私には銀行員としての才能があるかもなんて信じちゃったりして。
嘘、本当に。
だって人間って何才能あるか分かんないじゃん。その他のもんないからさ。
その間もさ、ちゃんと音楽とかやってたの？
音楽はその当時ね、
うん、
やって、ほんのちょびっと浅草カーニバル出てましたね。その頃はだいぶなんかそういう方面についてはだいぶ開き直りもあって、
うん、あの、もともと上智の時にそのラテンアメリカ音楽協、あれなんだっけ、ラテン
中南米研究会っていう会なんですが、
うんうん、
それで練習、楽器の練習、打楽器の練習ですね、やってたんですけど。
タミコさんはとブラジルの出会いは、
あのね、よくぞ聞いてくれました。
うん、
話すと短いよ。
聞きました。
高校生の時にどこの大学行くかっていうのを迷って、
うん、
いろんな学祭を見に行くわけですよね。
はいはいはい、
清純な高校生が
な、
誰だって今もう恥ずかしいよね、うん、あんな時代は。それで、
うん、
たまたま上智大学の学祭行った時に、
うん、
学生がサンバをやってたんですよ。
う
ん、で今思うと、
うん、
超下手くそなサンバだったと思うんですけど、
うん、
それのリズムにやっぱり惚れちゃったんですね。でこのリズムはすごい、震えるって感じ。
それまで例えば音楽とかなんか習って、ピアノ習ったりとかなんかしてたの？
まあ、幼少時代にね、ピアノをやって全然上手くならないからやめてやる、やめましたが、
でもサンバがパッと聞いた時いいと思ったんだ。
そう、それをそのリズムを聞いて、
うん、
このリズムは一体なんだ、
あ、
燃えるぜという感じがしたんですよ。
あ、じゃあさ、タミコさんよくほら、なんか私とかにさ、うん、ブラジルとかポルトガル語なんかなんかに落ちじゃんとかって、英語とかアメリカとかイギリスとかさ、アメリカって言うんだったらあれだけどって言ってたけど、もともと本当はポルトガル
語。そんなこと
言った？言
ってた。嘘、違う人だよそれ。
え、そうかな、うん、なんかなんだっけ、私がブラジル移民かっこいいじゃんとかさ、いいじゃんブラジルポルトガル語とかって時にさ、そんな笑っちゃってさ、タミコさんさ、なんか、
あ、そう？
うん、なんかあのやっぱ普通友達とかに言うと、アメリカとか英語とかそういうのだったらばいいけど、そういう風に言うとなんかいいってバカにされて二軍落ちみたいに見られないとか言ってたじゃん。
それは言ったかもしれない、
ね、
私だって二軍落ち三軍落ちぐらいかなと思ってるし自分は。
でも自分としては第一志望だったんでしょ。
そうそうそう、密かにね、
密かにね、うん、すごいじゃん、
人生を支えてくれるブラジル。
あ、そう
ですからね。
でもなんでさ、あ、そうか、もうサンバだから最初からブラジルなんだ。あの、
そうそうそう、
ポルトガル
じゃなくて、
うん、サンバのリズムということで、じゃあちょっとここでサンバのリズムを、あ、じゃあタミコさんに、タミコさんにやってもらおう。あの、これなんていうの、大きなタンバリンなんだから私に言わせると。
タンバリンですね、確かに。でブラジル来るとこれパンデーロっていう。
パンデーロ、
うん、
こういう、うん、大きい、なんか響く。
はい、大丈夫ですよ。あ、低音は分かんないから
。こう、まあ、ただの要するにタンバリンなんだけど、うん、これはアラブが原産じゃないのかな。で、まあ、ヨーロッパ伝わってブラジル伝わってきたんだと思うんですけど、ブラジルでやっぱり独自の叩き方が全国で開発されたんでしょう、うん、でそのうちの一つがサンバ でそれはあの日本でタンバリンタンタンタンとか叩くじゃん、リボンついてるやつで、あれと全然違う叩き方をするわけですね。でこれそれでサンバのリズム刻むんですが、こんな感じです。
すごいね。
すごいね。聞いてる人はどうやって叩いてるかわからんでしょうね。
ああ、なんて説明すればいいんだろうね。あのね、そのパンデロを持って右手で、なんて言えばいいの？どうやって言う？指の先と、
親指とこの手首のちょっと
甲の下のところだよね。うん、あのなんつうの、よく生命線のちょうど終わる頃ですね。
そう。
あのこの手、
私生命線ないんだけどさ。
あるある大丈夫。それのところでポンポンポンポン間におにぎりをこう握るような要領で。
手品のように叩く。
手品のように叩く。
嘘だって
るよね。本当すごいと思う。何年ぐらいやってんのパンデロも。
初めに触ったのは大学入ってすぐだから18、19。
へー、
その後やっぱりコンプレックスでこういうのできないから。
なんでできてる
じゃん、才能ないから。でこれは修行の賜物で、
うんうん、
才能がないことにやっぱりコンプレックス抱いて、
うん、
一時やっぱりサンバから遠のいてましたね。周りがだってなんか楽器天才的に叩く人ばっかりだったりして、そういう人たちが君下手だねって目が語るんだもん。
そんな言われてないのに意外もそう強かった。
すごい強かった。
あ、
空耳響くんだもん。
君はダメだ。いつから変わったの？聞こえなくなった。
それでそうですね、また一つそのブラジルへ来て、
うん、
ブラジル来て、これはなんかうまいか下手かより楽しむことの方が大切ではないかと。
あ、なるほど、ね、
そういうことでもう一度手に取って、うん、叩いてみた。
なるほど。それでじゃあそうだよね、まあ、苦難の銀行員の後にすぐにクリチバ、あ、じゃあ
クリチバに1年
行って、
あんまりあの街綺麗でね、とってもいいところなんですけど、うん、退屈なんですよね。
あ、
なんかこう音楽を聴きに行こうと思ってもあんまりやってないし、
うん、サンバって感じじゃないよね。
そうですね、酔っ払いあんまりないし、
ね、サルバドールとかだったらよかったのにって気
持ち。そうそう、でもね、私暑いのダメなんです。暑いって一気にこうやる気が失せちゃう。
あ、
もうなめくじだね。
でもこの暑い国によくもサンパールは大
丈夫。サンパールは快適じゃないですか。
あ、そう。でも決して寒くはないよね。
寒くない。
うん、そっかそっか。まあそうだよね。じゃあクリチバからすぐサンパールに来たの？
そうですね、毎週ねクリチバにいる間にも、うん、週末はリオ行ったりサンパールへ来たりで。
なるほどね。
不良の生活してましたから、うん。
でその時にはこっちせっかく本番に来てすぐ浅草カーニバルの、カーニバルじゃないけども参加したりしてたの？
いやいや、それでしばらくでもやっぱりなんていうの、こう接点がないから、
うん、
自ら入っていかないとサンバもね。
ああ、そこそこか、ね、接点は今は、
接点はたまたま道で会った友達がね、
うん、
リオのカーニバル出るんだぜとか言ってて、私も行く行くとか言って、
へー、
リオに、そうそうそう、うん、それがリオのマンゲーラ、かれこれ12年ぐらい前ですかね。
あ、まあ、ちょっと待ってね、カーニバルの話で最後に聞かなきゃいけないよ。タミちゃん
の話で。まあ、聞かなきゃね。
そうそうそう、ブンバの編集長の話もあるんでね。
ろくな出しだからさ。そ
うそう、うん、まあでもいいんだけどね、話は流れていくもんで。へ、うん、そっか、私たちも今度カーニバル出るんです、マンゲーラに。聞いてる？こういちく。
その辺の話も後でね。
はい、よかった。すごくチェックさ。じゃあさ、浅草カーニバル何回出たの？
学生時代に1回と、社会人になってから1回。恥ずかしい。
あ、そう、なんで？でも、浅草カーニバルだって、こっちのカーニバルと同じように、あの、すごい格好のお姉ちゃんもいるけど、みんな一生着ぐるみ着てるのもいるんでしょ？
そうですね。私は打楽器隊だったので、
打楽器隊だったんだ。
タンボリンというのを叩いてて。
え、これじゃないの？
これより一回り、二回り小さい、ちっちゃい太鼓で。
あ、
で、どんな格好で？
その時、浅草ですか？
うん、
ね、なんかろくでもない格好してたよ。
自分たちで作んの？
そうそうそう。で、切れ渡されて、こうこうこういうデザインですから、こういう風に皆さん作ってきてくださいって言われて、
うん、
作ってたら、みんなと全然違う。
どうしようとか言って、もう本番前だから。うん、自分で縫うの？それって。
そうそう。
大変じゃん、縫えない人は。
縫えんのよ、私。
タミコさん縫えんの？
ミシンとか好きだったのよ。
あ、そう、でも
カタカタ
って、それになってたの？
縫ってたら、違うじゃんって、しょうがないから、ハサミでその場で、こう切って。
ああ、そう。
間に合わせに。 でもね、うん、そういう人他にいないかなと思って探したらね、もう一人いた。
いた、違った。
こいついいやつだと思って。隣に寄り添って
た。でも他の人はみんなちゃんとそれ通りにできてたの？
できてたんだよね。
なんで誰か注文があったんだね。残し頼んだ。
わかんない。
結構その波、浅草カーニバルって20年も前からやってたの？
やってましたね。今年でもう30回ぐらいなんじゃないの？
ああ、そう。その頃仕切ってる人って誰が仕切ってたんだろう？やっぱブラジル人手稼ぎではないよ。いや、
浅草の、うん、浅草を盛り上げよう会みたいな。
あー、そういうことになるって分かってたのかな。
うん、それでなんか付け焼き場で知ってる人たちを集めてこう特訓とかしたらしいですよ。
あ、じゃあ一応テーマ曲もあってそういうテーマもあって衣装のなんかもやってたの。
そうですね。
あ、まだチームも少なかったんでしょきっと。
それでも学生、私が学生の時に4チームぐらいはあったんじゃないのかな。
あ、そう。え、燃えた？
恥ずかしいだけでなんかこう、そう、こう出たいっていう気持ちと、
うん、
ちょっと引いちゃうわよねっていうのと両方あって、
やっぱ日本人ばっかりだし、
うん、でほらなんかモノマネやってるわけじゃん、ブラジルの。
あ、なるほどね。
それでなんだかわかんないのにね、
うん、
それらしいようなつもりになっちゃうって恥ずかしいなって。
あー、なるほどね、うんうんうんうん、
でもねやるとね、うんうん、面白いなっていう、あ、こう結構興奮状態に陥っちゃうので。
へえ、
それそういう味が忘れられなくなっちゃうんだよねカーニバルって。
ああ、そう。それでじゃあ日本でも2回参加したことがありのブラジルに来て、
そうサンパウロで1回出て、
あ、
それ誘われてやっぱりホイホイって出ちゃっただけでね。
ああ、そう。あ、
前の日かなんかに誘われて、
バイバイ？
ね、それはバホッカソナス。
じゃあそれはまだマンゲーラに出る前の話だ。
そう、前の話で、それから2年後ぐらいにマンゲーラに出て、いよいよリオデビューと。
あー、やっぱ楽しい？
楽しい。まあ、最近はなんかこうもう10回まで来たんだから20回やろうよ。
あ、まあ、
くだらない記録挑戦っていうことになってますが
、うん、あれは打楽器隊とかはやんないの？
リオにはちょっとね恥ずかしくてできませんね。
あ、そう。何、うますぎて。
もう皆さんやっぱりね、地元の人たちのコミュニティとしてなんていうのかな、誇りを持って楽器演奏してるでしょ、
うんうんうん、
それでまあ子供の頃からそういうもんだと思ってリズム作って刻んでいるので、
うん、
そこにいきなり殴り込みかけても、
うんうんうん、
この人何変
って
ことになってしまうのではないかなと。
あ、例えばじゃあ源之進さんとかね、あの上智の同じ上智でプロのなんていうのパンデーロっていうの、ああいう上手な方とかでもやっぱりそういうコミュニティに入っていくのは引くもんなのかな。
楽器の技術だけじゃないから、そこのエスコラルサンバに入っていくというのはやっぱりこう同胞意識とかね、
生まれ育
った
ね、
チーム意識っていう、
あ、
地元意識とかそういうものに入っていくのはやっぱりある程度ちょっと遠慮するべきかなっていう気持ちもあるし、
ね、じゃあ逆にさ、サンパウロでさ、こう通えるような、例えば深澤君みたいにあのバイバイとかそういうところに入ってやっちゃおうとか、そういうのは思わない？
うん、あのバイバイについてはこの間までやってたんですけど、うん、サンパウロとリオと両方出ると体が持たないので、うん、サンパウロはお休みって。
お休み。
でも深澤君だってもう地元じゃん。すっかりコミュニティの人になっちゃってる
し。なるよね。なるほど、ね。
それで気づいていって、うん、チームに参加するっていうのが本当は理想的かなと思ってますよね。
なるほどね。そっかそっかそっか。はい。で、ブンバ雑誌との出会いっていうのはどういう感じなんですか？
私もともとね、
うん、
あの文章を書きたいとは思ってたんですね。
あ、
それでたまたま、うん、クリチーバからサンパウロ遊びに来て、うん、友達を訪ねに、うん、オーパという編集部を、
はい、
ブンバの前身なんですが、
はい、
その編集部に訪ねて行って、うん、話をしてたら、まあね、
うん、
今の私もそうですが、人を捕まえちゃう、原稿書いてって やるわけですよ。
はいはいはい。あ、
で、あの書かない、書いてよっていう話で書き始めたんですね、
うん、
音楽、ブラジル音楽について主に、
あ、そうなん
ですね、取材をして、うん、ショーを見に行って、
うん、
あのミュージシャンの話を聞いて。
その頃誰でした、編集長は？那須さん？
奈良さんって今言いたかった。木内さんかな。
木内さん、
はい、
あー、オーパのじゃあ
木内さん元気、
どこに行ってない
木内さん。
どこにいるんだろう木内さん。
船橋っていう話ですよ
今日本
誰もわかんないって木内さんの話しても キュウさんね、ヒゲ生えてたんだよって、あんまりどうでもいいね。
うん。で、その人に、じゃあ、結局そこで就職。
就職というか、あの頃もう、チャランポランだったし、私も。うん、ブラジル来てまで、ね、
うん、
あの、正しい生活を送りたくないと思ってるじゃん。
あ、はいはいはい、
グレてるし、まだ、うんうん。グレがね、まだ 30% ぐらい残ってたんですね。
その頃何歳ぐらい ?30 歳ぐらい。
だからクリチバ1年25で20すぐ26になって27ぐらい、ね、
まだ20代か27ちょうど光一くんと同じぐらいじゃん。
うん、そうですね。
やっぱりちゃんとした仕事はしたくない。
光一くん爽やかだもんね。
ありがとうございます。
いいよね。私ひねくれてたもん、あの時。
なるほどね。
社会のバカバカバカ。
そう、なるほどね。うん、
ちょっと屈折残してましたんで、まだ幼稚な。
じゃあクリチバで留学生活終わってからサンパウロ出てきた。
そうですね。それまでに毎週のようにサンパウロへ出てきて遊んで、
うん、
それでまあ
交通費も大変だし。
そうです。でもね、あの当時はやっぱり物が安かったですね。
あ、
例えばね、100ドルっていう、うん、100ドルをあの時何だって、クルザードノーボかなんかだったんですけど、お金いっぱい来る貨幣がね、貨幣だ
もん。じゃあ、それこそ3年間の OL で貯めたお金で十分生活できた。
そうですね、3年間全然貯めてないんだけれども、うん、相当の価値がありましたね。
あ、
でなんか例えばね、100ドルも100ドルお金換金して、うん、それを持って夜の街に出ていく、
うん、
それで飲んで遊んで、
うん、
100ドル飲んだら二日酔いするなと思いますけど、3日酔いか。
ああ、そう。でも強かったんでしょ。自分のお酒のピーク何歳？
20でも25か6じゃないかな。
ああ、そう。
ブラジル来た時にはすでに下り坂でしたね。
ああ、そう。じゃあ日本でひどかったろうね。
そう、ひどかったよ。
もう誰と飲んだの？
失敗したよ。一人で飲む時もあったし、
知らない
知らない人と一緒に飲もうよみたいな。
え、何で仕事終わってから一人で飲み屋行って飲んでんの？
そう。
なんで？
あんまりやらなかったけど、うん、たまにそういうこともどう、誰にもね、みんなに振られて、
うん、
もう今日は一人だ、もう付き合ってくれないんだもんって言いながら、
うん、
こう一人でも入れそうなお店、
居酒屋みたいなとことか。
居酒屋女一人行かないでしょ。
どういうとこ行くの？
あの当時は、
うん、
バーボンの店があってですね、
うん、
カウンターがちょっとあったんですね。
うん、
そのカウンターの端っこに、
うん、
なんか寂しそうに座ってると、やっぱなんか、
うん、
お店の人がさ、
うん、
どうしてんのよとか言って来るじゃん、
うん、
どうしもしねえよって思いながら、
うん、
こうなんかちょびっと寂しいからやっぱ話してたりすると、
うん、
お店の人がね、実はこのバーボンがうまいんだよとかただでちょっとくれるわけですね。
はいはいはい、
でそれを一瞬のうちに飲み干し、
うん、
であれっていう場にまただからついでくれるわけですよ、
うん、
でそれでぐでんぐでんになって、
うん、
終電で家に帰る。
おいらな、驚かなかった？どうしたの、タミコ。
まあそれも初めのうちはね、
うん、
そんなに酔っ払ってとか嫌そうに言われて、そのうち慣れて、
うん、
また、
なるほどね、すごいね。
そうな親。
だいたいどのメンバーと飲んでたの？一人以外の時は、上智の友達？
いろいろだね。
高校、大学、会社の人も？
会社の人もあったかな。
でもバネスパなんかさ、ブラジル人でしょ？
あ、バネスパの中にもね、そう。ブラジルから来てる人たちは、
うん、
あのエリートなんですけど、
はいはい、
現地採用はやっぱそれ一段低いんですね、うん、決して偉くなれない、
うん、
でみんなだから社員グレてるんですよね、どうせ俺はね出世なんかできねえんだよ。
日系ブラジル人、
あの、うん、現地採用の日本人。
あ、日本人なんだ。はいはいはい。でそういう人たちは、まあ、タミコさんと同じような感じだね。現地採用日本人、まあ、みんな飲み仲間、
みんな、まあ、3分の1ぐらいですね。よく飲みましたね。で外勤でほら仕事あんまりないから、
うん、
5時にぴったりに就業するわけですね、
うん、
でそれ有楽町の有楽町電気ビルっていう、 あそこの駅前ビルで、
うん、
あの5時ぴったりに終わって、うん、もうすぐエレベーター乗って、
うん、
そのまま地下へ行くと目の前が飲み屋なん
です。飲み屋だよね。
5時1分30秒から飲んでる。
すごいね。え、今もうそれバネスパそこにないでしょ？
知らない。あ、バネスパなくなっちゃったよね、東京のね、多分
ね。有楽町反対側の方にバンコドブラジルはあるけどね、
はいはい、
あ、そうなんだ。え、でじゃあブラジル人たちはエリートだからそのままどっか帰ってったのかな？
そうそう、あの支店長クラスとその下の、うん、部長クラスというか、
うん、
そういう人たちはこっちへ帰ってくると、うん、もうほぼ定年の時期になってて、悠々自適。
ブラジレーロ、
2世ですね。2世ですね、皆さん。
ああ、そうなんだ。
みんな裕福にしてらっしゃいます。
ああ
。時々道で会ったり。
え、今も？
元上司と、そうそうそう。
え、本当に？
なんかどっかの、あのパーティーにでばったり会ったり。
あ、本当、うん、向こう驚くでしょう。
お互い驚いてますけどね。
へー、そうなんだ。そういうところも人脈が広いんだね、実はね。
いえいえいえ、別に会ってどうするってことじゃないですから。
はいはいはい。それでまあ、じゃあごめんなさいね、話戻って群馬で頑張って書く、もともと書きたくって群馬の方に働き始めて、
それでオーパーに、
うん、
少しずつ本当はなんていうの、外注ライターみたいな形で、
うんうん、
虫じゃないよ外注ね。
わかるわかる、外に頼んだね。
そうそう、
うん、
でそういう不定期な形で仕事をしてたんだけど、うん、編集部員がいないから手伝ってって言われて、少しずつなし崩しに編集作業をやるようになって、
はいはい、
で次々編集長がいなくなって、
うん、
もうこうしょうがなく私がじゃあ次編集長やるのきゃしょうがないのかな、ブツブツっていう。
あ、それでちょうどオーパの最後ぐらいの時にタミコさんが編集長って形になった
んですね。そうなんですね、最後
ね、
あの潰しました。
いやいや、あれはもともとは日白毎日新聞社、当時の、
そうですね、
高木さんのところの
持ち物で
だったんですよね。
はい、
でそれを、タミコさんの方が分かれて、
はい、
ブンバという名前を変えて、タミコさんが
再発行というような形ですね。
ね、あの社長で名実ともに編集局長。
タミコさんが社長なんですか。
今はそうですね、
社長兼編集長、
駒使い
兼駒使い、
はい、
ということで文版になってもう何年ですか。
これもね、
うん、
数えてもなんかよくわかんない、いつもわかんないんですよね。99年頃から準備を始めて、
うん、
2000年かな、じゃあ6年目かな。
6年目ですよね。あれ機関誌にしたらいいんじゃないですか、ちょうど
言っちゃえばいいんだよ ね、
機関誌ですと3ヶ月に行って、
隔月にしたいのに。
いや、機関誌がいいよ。
年4回。なんかそうやって年4回って言うとすごく少ない感じで。
そんなことないよ、
寂しい感じがするじゃん。
春夏秋冬春号夏号秋号冬、
ね、考えます。
ええ、
その発行頻度っていうのはこの出来上がったら出すみたいな感じなんですか。
いや、一応もちろんちゃんと目標を持ってですね、2ヶ月ごとこう締め切りを決めて動いてはいるんですよ。なんだけどこういろいろトラブルが起こるでしょ、ブラジルは。
そう
ね、
うん、
でお金も集まんなかったり、いろんな障害があって、やっとできたって思った時には4ヶ月ぐらい過ぎてる。結論的にそうなってるだけなんです今。
そうそうそうそう。ということで、そろそろ音楽ちょっと一曲いこうかなと私思うんですけど、さっきからじゃあね、ちょっとサンバの話が出てるんで、青木かなさんのサンバさんっていう歌があるんで、ちょっと聞いてみたいと思います。
Thank you.
ということで、青木香菜さんのサンバさんっていう歌なの。これがサンバ。もう今ちょっとやってるともうあのタミちゃんちゃんとパンデーロでリズム刻んで、すごいよね。
華やかに踊ってましたね。
華やかに。やっぱ音楽が流れると行っちゃう。
あ、そうですね。乗ろうとする努力をしますかね。その方が人生楽しいじゃん。サンバ鳴ってる時は乗る。
乗る決めて。そっかそっか。で、今私、タミ子さんの方に私の方の文馬の結論をですね、今日お願いして何冊か持ってきてもらっちゃってるんですけど、だからさすがにね、あのやっぱブラジル好きの人にはぜひ読んでほしいね。面白いよね。
文馬何だった？あの。
あ、そう、
自然と文化の。情報誌
文化、
そうやって正面から言われるとやっぱ恥ずかしいものがありますね。
誰が決めたの？
自然と文化、私でございます。ちょっと解体しようかな。
なんでいいじゃん、自然と文化。
あら、エッサスさん、
文化ってどういう意味なんですか？
あのね、ブラジルのフォルクローレで、民話ですけど、その文化メオボイというのがあるんですね。で、牛を中心にした、民話で、それがブラジルの中では最もポピュラーなものだと言われてるんです。なんていうのかな、ストーリーがあって踊りがあって歌がある。でお祭りになると出てくるっていう、そういうキャラクターものなんですけど、
はいはい、あの必ずこの文馬にはですね、そういう、民話を必ず載せてますよね。この私が今持ってる15号にはクルピーラが載ってるけど、こういうので文馬のあれもちゃんと紹介してある。牛のやつ、
あ、うん、ありますよ。牛の号があってですね、うん、牛の特集号、黄色っぽい表紙のやつだったと思うんですが、
じゃあ私が
もう少し前のやつですね。
これかな。
あ、それです。
はいはい。あー、なるほど。ここのところの民話に載ってるんですね。
そうです。ぜひ、そう、トップのその辺のページに
載ってますか。やっぱり全部作っただけに、ここ何ページにどれってちゃんと覚えてる。
全然覚えてないから怖いんですよね。そんな記事あった。
ブンバメイボーイ物語って本当にある。タムが食べたいから始まった牛の死生史を続ける ブラジルの民話。面白いけど教えてあげない。読みたい人はですね、文馬を買ってください。これ日本にも発送してるんですよね。
してます。宣伝が下手くそなので、うん、存在を知られてないんですが、うん、知った方は、
う
ん、取ってくださる。
あ、
そういう形ですね。
はいはいはい。
で、今サイトもやっと動きましたので、
ね、
まだ不十分ですが、ご覧いただけると嬉しいです。
あれですよね、中身は全部は紹介せずにこんなのがありますよという。
当然
そうね、買えなく変わってくるんだ
けど、おいしいとこは見せないよ
っていう形で、でそこにメールかなんかを入れたらば1冊いくら
で。一応そうです、お買い求めできるようなページを設定してあるんですが、この間スタッフがですね、ちょっと実験にやってみようよってやったらうまくいってなかったみたい。
あらららら
ん、何システム
か、これを買うとかボタンある あれでね、
うん、
買えるようにしたんですが、
あれ誰が作ってるんですか？ブラジル人？
日本人です。
日本で、
あ、こちらで、
あ、こっちで、うん、やっと回って
くる。私の翻訳の仕事との
バーターで。
そうなんです。
あ、そっか、なるほどね。
向こうの方が仕事してますね。
日本でその文馬を手に入れるためにはお店では売ってないんですよね。
お店はないんです。してないんです。なので、メールでお申し込みをいただくという形が、
いいかな。文馬のメールアドレスは
文馬アホーバネットホールポントコンポントベ
イ。オッケー。じゃあですね、一冊いくらで今日本の方にはあれしてるんですか？
送料込みで1000円です。
そう、
高ーい。 ない？
高いかな。送料入れたら結構。
送料ね、半分以上です。
だよね。
しかもあの1週週間じゃないからね。
そうなんです。ね、4回しか出てないですからね。
4000円で ブラジルの生の情報がこんなに読めるというのは安いんじゃないでしょうか。うん、
確かに面白いよね。
面白い。私たちのゲストにも出てくださった岡村淳さんの。連載もありますし、
辛口ビシバシ、
ね、辛口ビシバシ面白いですよ。
岡村さんそれだから好き
ね、本当、いろいろなんかね信じない。でもこれ読んでるのが一番ブラジルの生の情報は分かるんじゃないかな。
そうですね、うん、
勉強になりますよ。
はい、なるべく足で稼いだ情報を載せるように心がけてます。
そう、岡村さんのドキュメンタリー屋さんのブラジルマンダラっていうので辛口の素敵な挿絵、森田さんの挿絵が入ってるし、そうそう、そう、小高とねこさんのね翻訳のお話も入ってるし、あとなんだっけ、あのお魚 の, あの当然
グランジョ川さんですね、
グランジョ川さんもあれば、ブラジル音楽の坂尾さんの話も入ってますし、ブラジルが好きな人には、あともちろん、あの方、お花の、橋本五郎先生のお話もずっと連載で載ってるし、絶対読んだらいいですよ、ブラジル好きな人はね。
ぜひお読みいただけると一緒に楽しめるかなと思います。
そう、ということで CM 今度後で作ろうね。
あ、お願いします。のんちゃん騒ぎのちょっとビール飲んでからね。
え、飲んでからね。ということで、バズンバの話で6年目、そういう雑誌、すごい綺麗なカラー、オールカラーの雑誌なんで、よかったらぜひぜひということで、
よろしくお願いします。
はい、
チャットでもですね、ゴーさんがブンバ読んでますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
涙流してます。
サンバさん当地にたくさんいますって、どういうおさんというか、あ、サンバだからね。なるほどね。そうそうそうそう、なるほど。かなちゃんもなんかメールを今日くださって、バンバンCD かけてくださいとエリオさんのことも言ってました。あとですね、私がさっき聞きたかったのは、この CD、今日タミちゃんが持ってきてくださった、これはどういういきさつのものなんですか？
ですね、ミュージシャン、サンパウロのミュージシャンで、
うん、
ジャズ寄りなんですけど、うん、技術はものすごく、もうなんていうの、超一流っていうか、
うん、
難解な音楽やるんですけど、
うん、
なんと説明したらいいか分からないので、かけてみていただけると嬉しいな。
はい、どういう出会いなんですか？
というね、3人のトリオ、うん、3人はトリオに決まってるって、
ブラジル人ばっかりだよ ね、
うん、そう、
日系人も全然入ってないでしょ。
3人が録音した CD なんですけど、うん、その手伝いをちょっとしたんですね。
うん、どういうことを手伝うの？タミコさんが
頑張れとか、
よくわかんない。
そうね、本当にね、何をしてるのか私もよくわからないんですが、
プロデュースをしたって、
プロデュースというほどのものではなくて、
うん、
なんで知り合った？何をしてるっていう、本当何したのかよくわかんないんですけどね。
なんでタミコさんとこの3人は、あと、
ね、
うん、
ショーを見に行った時に、
うん、
コーザパソスという歌手がいるんですが、そのバックをやっていた人がこの中に2人いて、
はいはい、
3人か、
うん、
3人ともそうか、
うん、
その後また別のショーを見に行った時もその人たちがバンドでやっていた、うん、で、うん、あ、この人たち天才ということでちょっと話をしたんですね。
あ、タミコさんが思ったわけだ、ね、上手だなって。うんうん、
でまあ、その時に安井さんというパンデイリスタというか打楽器奏者もいてね、
うん、
その人がまあ中心になって、うん、録音作業が繰り広げられたわけです。
あ、じゃあこの人たちの初めての CD で、
そうです、
とても上手だから、その音楽を聴きに行った民子さんと、もう一人のその何、
安井さん
日本人の
打楽器奏者の安井源之進さんですね。
あ、源之進さんね、
はい
はい、はいはい、がプロデュースをした形なの。
そうですね、録音作業を安井さんが
さして、でこの歌は全部作詞作曲はこのお三方が、
いやいや、もう有名な曲が半分ぐらいですかね。
はいはいはい。で大丈夫なの、その有名な曲をこの人たちがやってんのをかけちゃって、著作権っていうのはどういう風になってるんですか？
知らない。
そうなんです。半分はこの人たちが作ったの？
半分ぐらい、そうですね、多分。
おー、いつ作ったんですか、これは？
一昨年かな。
ああ、そう。
それでやっと、やっぱり資金がいるんでね、こういうのプレスするのも。
そうだよね、
いろいろ吸ったもんだがあって、
う
ん、
ええ、
やっと出来上がったという形ですね。もうだからプレスとかそっちの方は私はもう関わってはおりませんが。
あ、 じゃあ最初の録音作業の時に、
あのコードを、ね、引っ張ったり、
引っ張ったりガムテープで止めたり、違うって、じゃあぜひその何さなどれをかけましょうか。10曲目、
タミコさん、
アサニアド、
アサニアド、
アサニアドっていう、これは古い、はい、あの小路の曲なんですけど、それは彼ら流にアレンジしてて、そのアレンジがもう病的なんですね。
あ、そう、
これ何秒しかあの初めふっと聞いたら分かんないと思うんです
。あ、そう、上手、
上手、ああ頭の中おかしいんじゃないのっていう、この人たちね、
あまりにもうますぎて、
うん、やっぱりそういう才能がブラジルにはあるんだなということを認識するにも良い一曲かと思います。
はい、
それでは聞いてみましょ う、
アサニアド。名前は
ですね、ファビオ・トーヘス、パウロ・パウレーリ、エドゥ・ヒベイロ、この3人なんです。トリオの名前ありません。
はい、
thank you.
ということで、なんか
難解な曲ですね。そうです、インストゥルメンタル。
全部インストゥルメント。
そうなんです。でだから聞く人が聞くとなんか退屈って、ちょっと今長かったしね。
あ、6分32秒ありましたけども、はい、でもきっとこれ生で聞いたらすごいんだろうね。
あ、なかなかね迫力ありますね。
ね、
頭がくるくるって感じ。
あ、まあそういう音感とかがいい人はあれだよね。そう、この前ねタミちゃんとさカラオケやったじゃん。その時にさ、私音痴なのみんな知ってるから、それでなんか3人で歌ったじゃん。ならばその後桜田さんが、あの時ちゃんとあの低い方とか高い方で音を変えてた人がいるんだけど、あのメンツから見てもどう考えても細川民子さんだろうっていう。
いやいやハモる努力しました、あの時。
そう、やっぱりハモる努力してた人が一人いたんで、
もう酔いが一気に冷めましたからね。
あ、本当に私なんか全然幸せにそのまま歌ってたんだけど、私ハモってる人がいたってことすら気づかなかったよ。
まあ自然のハモりでよかったと思いますよ。
あ、そうですか。失礼しました。やっぱ耳がいい人は分かるんだね、そういうの全部ね。
うん、私耳は音楽もね、うん、この例えばこの3人組なんかやっぱ天才的だと私思うんですけど、うん、こういうのもう持って生まれたもんですね。
ああ、そう、努力で
発信できません、こういうものには。
なのでゼロだから全然違いも分かんないもんね。一生懸命やって
そういうことだな。持って生まれたことだからしょうがない、
ね、しょうがないんだよね。努力しようがない、ね、
そうそう、
諦めましょう。
OK なの。
OK ですね。やばいな。ということで、タミちゃんからご紹介いただいた音楽をかけて、まあ、最後の最後ではないんだけども、タミちゃんがじゃあ、まあ、ブンバ編集長をやりながらブラジルにも住んでいいかなと永住しようと思ったのはいつ頃から？
そうですね、初めのクリチーブアの1年でね、うん、本当は帰るつもりだったんですよ、当然、
うん、真っ当な人間はね、
うん、あの OL としてはね、うん、まだ真っ当路線ね、
まだギリギリに
大丈夫だろうと思ってたから、
うん、
そうで、
うん、
1年のつもりで来て、
うん、
1年はモラトリアムと思ってたんですよ、
はい、
それで帰って、うん、もう捨てた人生送ろうと。
あ、
もうね OL やってもつまんないの分かってるから、
うん、
もうしょうがないとつまんないけど、
うん、
もう泣きながら生きていこうと思ってたんですね、
うん、
そう、
うん、
なんだけど1年経って来てみたら、
うん、
1年満喫したっていう気分じゃなかったので、
うん、
まだ満喫するものがあるだろうここにはっていう、そういう感じですね、物足りない感、うん、
でその時にサンパウロにもう出た瞬間に、まあそのオーパのちょっとお手伝いしながらもう住んじゃえと、ここに。
それはね、
うん、
ずっと未だにね決心してるわけじゃないので、ずるずるといるという方が正確な表現かもしれませんね。
まだやることがあるだろう。
そうそう、この面白いから明日もいよう。
じゃあひょっとしたら何かきっかけがあったら日本に帰るかもしれない。
個人の希望としてはここにいたいと思うけれども、うんうん、あまり執着するのはやめようと思って、ここじゃなきゃいけないっていう。
あ、はいはいはい、それは分かる
よね。どっちでも生きていける人間になりたい。
え、でもじゃあさ、正直言って日本でこれから帰って通用すると思う？
いけるわけないじゃん。だけどもう帰らなきゃいけないってなったら帰らなきゃいけないわけで。
あ、まあね、
大泉行くよ。
うん、でもその間にちょっと結婚っていうこともあったかと思うんですが、あれは正式に結婚はいつぐらいにしたんですか？
7年前ぐらいですかね。97年ですね。
97年。
はい、
そうなんだ。
それまでは不正式な結婚。
不潔。え、不正式な結婚してたの？
あ、ちょっと一緒にいましたけどね。
あ、そうなんだ。
不死だろね。
不死だろね。今回ブラジル日和初めての夫婦参加なんですけど、知る人は知る、ご主人様はボル12に出てくる人ですということしか教えない。
もう言っちゃってるよそれ。
え、そうかな。でも誰だか分かんない。
相手ね2世なんですよね。だから私、国際結婚なんだよね。
まあね、
2世で。
あんなに日本語ペラペラなんだ。
それでほら今ね、
うん、
ブラジル人の配偶者とか恋人を持つ女性という意味で、
うん、
ブラツマという呼んでる人たちがいるんですけれども、
はいはいはい、
私もブラツマなんだけど、
うん、入れてもらえない？
なんかさ漢字ほら私の亭主私より20歳も年上だから、その衝撃の方が強くてさ、ブラツマにならないっていう雰囲気。
じゃあ大浦玄ちゃんの奥さんも、
そうそう、
30歳。
負けた
負けた。
ちょっと
小柳ルミ子も違うか。あ、そう。でも一応ブラツマに入ってるんですか？
いや別にそこに入るとか入らないとかというグループともちょっと違うと思うんですが、 グラスマンのイメージ。
グラスマンに入れないよ、日本人でも。大阪人でも。悲しいな。
大阪人でも悲しい。
なんかせっかくブラジルにいるのにさ、なんかそういうの会があっても
利用ちゃんと利用しきれてない
って感じ。しきれてない。私たちだけなんかこう日本って感じじゃん、なんか。
いいじゃない、お茶の間が広がっててここには。
でも寂しい老後だからすごい たまにやっぱりさ、
今の老後みんな仲良くしようね。
老後仲良くしようねみんな。みんなだからいかにブラジル人、ブラジルに日本人を移入するかというのをね、移住させましょう。
移民クラブ作ろう。
移民クラブ作りましょう。でまあじゃあ7年前に結婚したけど、別にそれはきっかけではないんだ、住もうと思った。
そうですね、それ以前からやっぱりもうずるずる住んでたいっていう、
ほのかな意思。
意思。で別に逆に言えば、私が日本帰るわよっていう時には12番の方も連れてっちゃうの。
置いてくかな。
置いてく
か。かわいそうでしょ、向こうにで生活させるのは。
そうね、まあこのままいるでしょ、サメ子さんも。
そう思います、
そう思います。で最後に、まあ、カーニバルの話、ちょっと私たちもですね今度出るんですよね、マンゲーラさん。知ってる、マンゲーラってなんだか。
リオの人気チームなんです。
あのエスコラでサンバなんですよね。
そう、サンバ学校ってことで、きっとサンバ学校とかそういうのも日本の人は分かんないよね。
ブブー、ここでちょっと一言、はい、あのですね、ええ、サンバ学校というのはちょっと間違いかなと。
あ、
サンバチームはそこは学校ではないので。
あ、なんでエスコラっていうの。
それはですね、一説によると、うん、その昔リオでまだエスコラサンバができる前身に、うん、こうサンバをやる若い人たちが集まってドカチャカやるグループがあったわけですね、うん、でその人たちが、うん、じゃああの集まってる場所がなんか兵学校だか陸軍学校だか忘れたけども、なんかその学校の前だったんですって。それで集まるときに、うん、じゃあ学校に集合ねってそういう言い方をしたというのが一説らしいです。
あ、そうなんだ。
でなので、うん、エスコラジサンバというふうに名前は言ってるんだけれども、うん、基本的には学校ではないサンバチームっていう感じなんですよね。
そのチームっていうのはそのあれですか、その地域ごとに。あ、
そうですね、リオは特にそのサベーラが中心ですけれども、そのサベーラの、サンバクラブというか、それが拡大してもう少し地域の福祉まで見るようになったり、教育の方面に手を出したりっていう、その地域コミュニティとしての団体になってる。
うん、コミュニティ、地域コミュニティごとにそのサンバチームがあるっていう感じ
ですか。そうですね、リオの場合は特に。サンパウロもでき始めは多分そうだと思うんですけれども、今みんなね仕事で住んでる場所と生活する場所が違うとか、うん、割合に地域だけの社会じゃないので、うん、もう少しこう入り乱れてる感じかな、サンパウロのチームは。
なるほどね。で必ず毎年テーマみたいのを各チームで決めるのかな。
そうです。
あれなんだっけ、何年か前だけはその、カーニバル全体のあれをブラジル発見500年って決めたんだっけ。それはその
団体が特別な年
だったから、
その時にそういう割り振りを中心の人がしただけで、基本は各チーム自由なテーマを決めて、それに合わせて、曲を毎年作ります。
そうですよね、そのサンバの曲でね。で今回私たちが参加するマンゲーラ、なんでもともとそのマンゲーラにしたんですか。一番最初違うところに行ったって言ってたじゃないですか。
それはサンパウロでね、リオについてはもうマンゲーラ、ずっとマンゲーラです。
あー、そうで、カーニバルって日本の人が聞くとさっきも言ったようにもうビキニのお姉ちゃんばっかりみたいな感じだけども、そうではなくって非常になんてシステマティックにもなってるし、あるなんだっけ、行進するオペラとか、なんか言われてるんでしょ、本当は。
そうですね。
世界三大祭り。
そうですね。最大のショー。
最大のショー。うん、仮想パレード。
そうですね。
うん。
まあ、一チームが大体3000人から4000人。
はい、はい。
それで、チームを構成しているので、うん、その中にはいろんな構成要素があるわけですよね。
うん、
打楽器隊とか、
はい、
踊りをみんなできっちり、マスゲームみたいに。グループ、それから、はい、まあ、私たちみたいのは、
うん、
私は下々と呼んでますけども
、下々です私たち、は
い、同じ衣装を着て練り歩くというのが目的な、
ただ歩けば許される、
許される。でも一応構成要素、うん、チームの一員ですから、
はい、
歌いながらね、それでまあ
踊
る暇ないんですよ、あれ。
あ、
実はもう行進というか歩いてて、
うんうんうん、
踊ってる場合じゃないっていうぐらいでこう押し出されていくんですけど、
はい、で各団 大きなそのアーラと呼ばれる出汁ですよね。まあ、なんて言えば日本人に分かるように映ったらば、それこそ博多どん、あ、ネプタと博多どんたく の、 あの大きなやつの、まあ、私村祭りかなと思うんだけど、それの一番大きいやつみたいなね。
そうですね、カホアレゴリコとかアレゴリアって言ってるのが出汁なんですけど、それは、リオの場合で8個から11個かな、なんか規定があるんですよ。
あるんですね。うん、で
っかいね。まあ、8個以上は必ずある。
8個以上だっけ？5個から8個とか。
5個だっけ？あ、そうだっけ？
うん。
まあ、
それぐらい。ごめんなさい。
ごめんなさい。
でも、年になって変わるのかな？私が言う
の。いや、そんなことない。サンパウロの数はちょっともう、少し少ない。
あ、そうなんだ。距離も短いしね。
そうです。
うん。
1チームですよね。
各1チームですよね。で、ものすごい大きさだよね、あれね。
そう。こないだサンパウロの、
うん、バイバイ？
なんだっけ、あそこは。どっか名前忘れちゃった。
シスノブ
大沢。見に行った。
うん。
出汁を見に
行きましたよね。あ、行きましたね。カーニバルの練習の。
はい、見学会で、
はい、
で、エスコーラルサンバの出汁を作ってるところを見学したんですけども、はい、その出汁は11トン、
ね。11トン。1個。
1個。
ねえ、それを手押しするんだよね、男の人が。
30人で押すって言ってましたね。
30人、
うん。でも意外と30人で押せるもんなんだな。
一応ほらあれ車がついてるからだろうね、うん、まあ軽くしてんのかな、すごいよね、
う
ん、まあ、
動けへんようになったらどないなるんでしょう
ね。限定
限定
限定、あれ、チームの人みんな泣くっていう。
あれさ、優勝するといくらぐらいもらえるの？
お金出ないって話じゃないですか。
うっそ、お金出ないの？名誉だけ、トロフィーだけ、うん、だってあれ出汁に何億ってお金かけてるでしょ。
そう、
あのお金は
いくらしたかな。
あ、やばい、タミコさんの携帯が鳴っております。どうぞ、あのゲストの方お電話です。ということで、じゃしょうがないんで、歌をかけておきましょうか。と思ったら歌が用意されてない。
用意した歌がもう
ない。
ない
。あららら。
なんか歌歌います。
じゃあ用意できます。ですね、じゃああれかな、あれかけたら怒られるかな。で、平田城さんのですね、今日新しい曲ちょっと一曲言ってみましょう。
平田城さんはですね、セルタネージャというジャンルの。
はい。
なんて言ったらいいかな、セルタネージャ。
私はブラジルの演歌と呼んでるんですけども、
じゃあそのブラジルの演歌、
はい、
1曲目いきますか。
はい、ヘンコントロ、ヘンコントロ聴いてください。
Tentando me esquecer de vocêMe esqueci de mim e passei por desertos, caminhos incertos. Só eu sei o quanto sofri, tentando me esquecer de você. Aumentei a solidão, atrasei minha felicidade, cultivei no meu peito a saudade.E o vazio tomou o meu coração. Mas agora eu me reencontrei, reencontrei aquela alegria dentro do meu ser. Reencontrei a estrela que dia avistei e não mais vi. Eu me reencontreiAquela dor que resistia chegou ao fim. No horizonte vejo a vida sorri pra mim.
はい、ということで平田城さんの、セルタネージャーいきなりかけたらみんなに怒られちゃったね、小一くん。せっかくサンバやってるんだからサンバかけろって、ね、
そうそう。
でもなんかマンゲーラの用意してなかったし、パッと見たら平田城さんのが見えちゃったから、
すごいね。慌てたらすぐにカーニバル抜けたね
抜けちゃったね、うん、カーニバル。マンゲラのかければよかったんだろうけど、なんかやっぱ 黙ってかけていいのかな、どうなのかなってちょっと。でもいいよね、私たちいっぱい出るもんね、マンゲライね。今回タミちゃんツアーで何人出るんですか？
10人ですかね。
10人、うん、我々バカ家族も、いやまた出ましょう、マンゲライ用意して。
今度はマンゲライかけ
ましょう。マンゲライかけましょうか。マンゲライかけられる？あの、
かけましょうかって。あ、剥がさないといけないんですよ、
そんなすぐには。
それでね、どこに出たっけ、確かね、
あれだ、マンゲラは入れてねえん
じゃないの、ミュージック入れた入れた入れた、ところですね、それです、行きましょう、マンゲラ、
曲ばっかりかけてえの、
なんかゲストの電話が鳴るから、はい、どうぞ。ということで、この歌を私たちは、2月28日までに覚えなきゃいけないんですね。
簡単じゃないですね、これ
は
ね。
全然私には、ちんぷんかんぷんだもん。
結構ね、悪い夢見るぐらい練習しないとダメです
よ。絶対無理。いい、私ガム食べて、カチクチしながら歌ってるふりしよう。これ3、もうタミちゃん、携帯電話切っといてください。これがですね、マンゲーラという、なんていうの？ 今年のリオのチームの一つのところで参加するんですけど、衣装だけを買えば、まあちょっと高いんですけど、購入しますとタダで出させていただけるということで、でなんかテーマはサンフランシスコ川っていうんだって。なんか
サンフランシスコ川は、バイア州とミナス州を流れております。長い川です。
長いか
何キロか
分
かりません。
分かんない。どういう歌詞なのかは分かんないのか、まあ、このそのうち調べてちょっとできるとこまで覚えておきましょうね。
ちょっとチャット見ていきましょうか。
はいはい、
ちょっと今日はですね、ゾロさんがです
ねありがたいね、ゾロさん、
本当にゾロさんがいなかったら、
ね、やっぱチャットないと寂しいもん ね、 ね、あのぜひ聞いてくださってる他の皆さん、遠慮なくブラジル日和のチャット入ってみてください。やっぱ喋りながらやると嬉しいんで、でそうそう、あのゾロさん、私のですね、あの歌はまた今度こっそり歌わせていただきます。
あれちゃう、チャットのやり方知らん人多いんちゃう。
あ、自分みたいにね、あのいきなり参加してますけど、あの日記社会コーナーの、松本浩二さんが参加してくださってます。ゲスト携帯電話から戻ってまいりましたなんだかよく分かんなくなってますけども、
いいえ、
まあ、ということでカーニバルもあのお金さえ払えば、その他下々で出れるし、非常にせっかくブラジル来るんだからね。
そうですね、この興奮をね、ぜひ心の底から感じていただきたいなって思うのが私の
意図でございます。一度やったらやめられない。
やめられた。
やっぱりいろいろいるんですか、サミコさんグループの他にも日本人の人。
うんとね、日本から直接来てる人とかもいるみたい。毎年あの辺うろうろしてると、もう気合ガンガンに入った日本人がいっぱいいますよね。
最近もあのいつもこの時期に来る人が何人か歩いてました
し、ね、いるいるいる。もう
そんな風になってるのか。
親戚もそれに来ております、
ね。うわまた来たってそういう感じですね。
そうですね。
頑張ってくるんだろうね、この時に合わせて1年間日本でお金貯めて働いてね、
そうですね、
休みボンともらって、であのただ治安も非常に悪くなる時期ではあるんで気をつけて、
そうですね、
でもやっぱあの世界最大のショーっていうにはふさわしいぐらい面白いことは面白いよね。
そうもうね、ここまで人間やるかねっていう、そういうちょっと感動もあるし、だってね、ちょっとのもうなんかあの想像を超えたことをやっちゃいますからね。
例えば
見てのお楽しみかなこれで説明のしようがないですね、でね、もう感動、本当に感動しちゃいますよ。こんなことやるんだ、やればできるじゃん、そういう話ですよね。
カーニバル抜きでは語れない、
カーニバルなしでブラジル人を理解しちゃいけないなとは思います。
なるほどね。
あの、踊りの練習は、踊りなんかやってられませんって言ってましたけど、
はい、
踊りの練習っていうのはやるんですか。
下地もはなしです。
下地もなし。
よかった。
勝手に
動き回るだけと。
そうそう、ただね、そのやっぱりテリトリーみたいな感じで一人分のね、あって、そこから出てこうブンブンブンブン回しながらやったりすると、周囲の人の品縮を変えます。
はいはい、そこまでも規律正しく。
そう、列を乱さず、
はいはいはい、
そんなことできるわけないんだよね。
ニコニコ笑いなが
ら、そうそう、楽しそうにやるということが大切
なんだよね。更新する1時間ちょっとか。
いやいや、一人の出番はですね、約30分ぐらいですね。
なんで、でも端から端まで歩くでしょ。
そう、端から端までが大体30分ぐらい。
そうかそうか。
4000人があそこを通り抜けなきゃいけないので。
ああ、なるほど、ね、
そうなんですよ。だからね、一つのなんていうの、その下々がね、の私たちの例えばグループが、そこでいつまでも居座っちゃいけないんです。
なるほど、なるほど。もう30分でダーッと駆け巡らなきゃいけない。
30分も出たら十分でござい
ます。意外とね、もう終わりなの？いやいや、まだ
まだ。すごい、あのスポーツライトと活性を浴びるわけでしょ。
そう、私はスター、そういう気分を味わいます。
そうそう、私も一回そのサンパウロでタマちゃんのピンチヒッターで出たんだけど、急に風でドタキャンになっちゃって、でも確かにね、入る瞬間とかはね、すっごいライトを浴びて、みんな下々なんだよ、はっきり言って。下々にもかかわらず、ありがとうみんな私のためにって
千秋直美状態。
本当にあの思わずこうだって顔を上向き加減にして手を挙げちゃうよね、こう。
そうそう、 ありがとうみたいな、小林幸子の気持ちがよくわかるというね。まあ、ぜひ皆さんも機会があったら、
はい、ぜひご参加いただきたいと思います。ちなみに衣装代、今年は750レアルでした。
高かったね、750はね。
その衣装代は700レアルで、その
50で、
日本円にしてまあ4万円ぐらい、3万円、
はい、3、4万だよね今ね。
でも出場料っていうのはないですか。
出場料というのは特に申し込み金はない
です。じゃあ衣装は買うわけですよね。
そうなんです、
下々はね。
で終わったら自分のもの
持って帰って
OK です。
もうでもね、もうものすごく大きくて軽いんだけれども、
かさばるんですよね。
かさばるんですよ。
持ち
運びはあんまり
便利じゃない。小泉君、リオまで取りに来てくれたら、4つもありますんで。
俺の染み付きのやつや。
ただでくれるんやったらまあ
4万円ですからね。なかなか今年の衣装白くて可愛いよね。
綺麗な衣装で、
綺麗な衣装でして良かったです。私サンパールで来たのなんかさ、ショッピングショッキングピンクのなんかパンかなんかをモチーフして、どこがパンなのかよくわかんなくて結構恥ずかしいものがあったの。
そういう人がね、一つのグループで100人から200人ぐらい同じ衣装で集まってくるんで、
自分でさ、ずっと待ってる時にさ、あっちの衣装の方が可愛くてよかったなとか、
そういうの必ずあるん
だよね。
その衣装を見て
あの衣装がいいとか思っちゃうんだよね。まあそういうことでございますが、じゃあ、そろそろ話もつきませんが、なんか聞き逃したことある？浩一くん大丈夫？
何でも聞いていいわよ。
ほらドキドキ。
そう言われるとね。
タミコさん、恋愛は何回ぐらいしたんですか？
365回ぐらいですね。
ということで、今日は文馬編集長、美人編集長という人も多々いるんですけど、細川タミコさんに来ていただきました。まだこのまま座っててくださいね。あの松本浩二さんがあのなんと文教に対する文句を、今週の日経社会コーナーで言ってくれるということなんで、ぜひ、文教に携わっているお二人がいる前で堂々という松本記者、今週のじゃあよろしくお願いします。音楽だけお願いします。
日経社会コーナー。
というわけで、ちょっと前回はあの忘れておりました、ね、
出演するの
あるのを忘れておりました。
ちょ
っと申し訳ございませんけど、ね、新年早々忘れてましたの、ね、今日は初今年初出演でさせていただきますけど、相変わらず僕ですけども、私も不惑になりましたけど、
おめでとうございます。
窓いっぱなしでございます。
窓いっぱなしで、
まあそんな話はどうでもいいですけど、
はい、
で早速本日は日経社会コーナーの話なんですけども、
うん、何かあった？
ですね、今月の16日ですかね、
はいはい、
月曜日の夜ね、まあ文教の改革委員会っていうのがありましてですね、
うん、
これはその先週の10日にあの文教で初めて校長会っていうですね、うん、まあ、来年の、来年じゃない、今年、まあすみません、来年ですね、来年にまた文教の、役員選挙があるんですけども、
うん、
それに向けてあの定款改正を行うっていう話があってですね、
うん、
その10日の校長会であの一般の会員の方から広く意見を設けるということで開いたわけなんですが、
うん、
まあ、ちょっとあの事前 の, その連絡がかなり不十分だったということもあってですね、
うん、
ほとんどその10日の校長会にはまあ50人ぐらいしか来てなかったと。
新聞社にはお知らせ来たの？
いや特に向こうからは来てないんですが、うん、まあ、インターネットにあの載ってるっていうことで勝手に見てくれということだったんですけども、あ、まあ、こっちが知らんかったっていうのもあるんですけどね、
うん、
まあ、それはまあ A として、まあ、そういう話で一般会員にまあその校長会に出てくれっていう話があったんですが、
うん、
結局それでまあ一番の焦点になったのはその、まあ、来年の選挙、その間接的に、まあ今まではその評議員というのがいてですね、
うん、
その人らが大体 の, あの役員メンバーを選んでたんですけども、
うん、
でそれにするか、まあ、あるいはその去年みたいにその会員全員によるですね直接選挙をするかというのが焦点だったんですけども、
うん、
そこで結局16日 の, その改革委員会の話ではもう間接の選挙にするというふうにしたわけなんですよ、
うん、
でそれまでに実はそのまあ 2,3 日の間にまあ10日 の, ちょっとその公聴会の集まりがかなり悪かったっていうんで、
うん、
もう一回意見を出してくださいということで、うん、まあ、日経新聞には50通と書いて、うちにはまあ70通という話を聞いたんですが、
うん、
まあ、たかだか3日4日の間に70通も の, その意見書が、まあ送られてきたわけなんですけども、
はいはい、
それはもう完全に無視されたっていうかですね、
うん、
一応まあその、文教の会長の判断に委ねると、うん、いうことになったらしいんですが、その肝心 の, その委員会の席上で全くその、まあ会員の意見書が反映されなかったというところで、
うん、
まあ、もう間接選挙というふうに、まあ、行こうとして決まってしまってですね、
うん、
で今日明日の19日の常任理事会でもう一回審議されて、
うん、
正式の決定は今年の4月の総会で決められると、
うん、
ただ今の雰囲気からいきますとですね、
うん、
まあ、あのもうナーナー的なあの雰囲気が支配してますんで、
うん、
まあ、そのまま進んでいってしまうんじゃないかと。 まあ、もう間接選挙という形で進んでいくんじゃないかと。
なんでその70通とか50通の手紙は無視されちゃうわけ？
いや、それはなんか、まあ、それは原田っていうその、まあ、定款改正委員長の話によると、うん、まあ、その法律上というかですね、
うん、
まあ、まあ、そういった弁護士やっとるんですけども、
うん、
まあ、法律的なルールから言ったら、その10日の公聴会までの、うん、まあ、意見書というのがその、まあ、生きるということで、
4月に正式に決まるんだし、告知が遅いんだからダメじゃない、そんな
の、うん、とほんまは、まあ、一般常識から考えたらそう思うんですけども、
うん、
その辺がどうなってるのかなっていうのを、まあ、おかしいんじゃないかなっていうふうでは、まあ、タンパク新聞では報道しとるんですけどもね、
うん、
まあ、その辺文教からも一切何も言ってきませんし、
うん、
まあ、こっちも、まあ、あえて取材も突っ込んでないところもあるんですけども、
うん、
ちょっとやり方がおかしいんちゃうかっていうのは、まあ、思う人もたくさんいてると思うんですけどもね、
うん、
まあ、ちょっと今のやり方じゃ結局その、まあ、別に感染だろうが直接だろうがどっちでもいいんだと、要は会員が決めることであって、それをうちらがやいや言う問題じゃないんですが、要はその話し合いが十分にやってないところでですね、そういうふうに決めていっていいのかと、
うん、
で要はその、まあ、今の体制でいって、今まで会長のなり手っていうのはなかなかいなかったわけなんですね、
うん、
で今の上原さんっていう会長にしても、まあ、そのまあ2期今やってるわけなんですけども、うん、1期で終わるというふうに明言したわけですから、
最初はやりたかった、
やりたくないと、うん、で会長なり手いないわけですね、はっきり言って。
でも谷さんはなりたいって言ってたんですよね、去年選挙に出て敗れた方は。
それはまあ各、ね、候補者 の気持ちなんでいいんですけども、
うん、
まあ、当然その候補者によっても意見がいろいろあってですね、
うん、
まあ、一説にはその、まあ、やりたい人がやっぱやった方がいいんじゃないかっていう意見もあるけども、
うん、
まあ、そのまあ別のまあやっぱり勢力があってですね、うん、そっち側はそういう勢いを阻止したいと、うん、まあ、阻止してくれるのはかめへんねんけど、ほんなら文教栄養に持っていってくれてるんかって言ったらそういう状況じゃないんで、それをなんで打破できないのかなっていうところにちょっと苛立ちがあるんですけどね。
なんで打破できないんだろう。
それはわからないですね、まあ、渡辺さんという人が、まあ、裏のドンみたいな人がおるんですけども、
うん、
その人が傀儡政権的に操ってるっていう噂も多々あるんですけども、
うん、
まあ、多分そうでしょうけどもね、
うん、
で結局それを打破できないっていうところにちょっとこう歯がゆさを感じる今日この頃なんでしょうけども、うん、
はい、わかりました。どうぞ。文教会員、
さ、一会員としてやはりですね、はい、文教は法廷ではないわけですよ、
はいはい、
でいちいちね、今のところその今の現状維持を保ちたい人たちが都合のいい法律を持ち出してはこういいように変えないように変えないようにしてるんですよね、
はいはいはい、い
や改革になってないんですね。
なってないですね。
自分たちのいい時のための改革であってですね、
うん、
文教会のための改革ではないわけなんですよ。
どうすればいいんですか。
そうですね、まあね、
死ぬしかないね、おじさんたち、
うん、一回はまあ、はい、
おじさんたち殺して、
そうですね、ちょっとゴルゴサーティに頼んでですね
全
部上から片っ端からどんどんやってもらって、
ね、あ、しましょ
う、いい人はちょっとリストアップしておいてですね、
生き残してあげる。
いや、僕もですね、実はその公聴会に文教側の
お手伝いさん、
記者としてちょっと行ったんですけどね、
はい、
参加したんですけどね、
どうでしたか。
いや、面白かったのはね、
うん、
ずっと外から見てたら1世と2世の対立があるってよく言われるでしょ、
はいはい、
でもね、よく見てみたらね、
うん、
2世同士 の利害なんていうんですか、派閥とかあるわけですよね。
あ、
1世同士にもあるわけですよね、
うん
うん、終わってからね、
うん、
いろいろこう話を聞くと、
うん、
そういうのが見えてくるわけですよね。
あ、冷静な判断、
うん、1世同士にも
ね、
うん、もうごちゃごちゃごちゃごちゃなってね、
うん、
結局誰も何もできないわけですよね。
なるほど、私がスパッと決めてやるか。
本当にできることならお願いしたい。
統領
一刀両断だよね、
まあ、だからね、まあ、皆さん思いはあるんですけどね、要は個人への思いか団体への思いかっていうことで、うん、やってる方はすごいやってるんですけど、やってないやつは全然やってないと、まるでうちの会社みたいなとこなんですけどね、うん、ですから結局そういうところでの差が激しいと、
はい、
不公平なわけですよね。だから同じ会員といっても利権だけを欲しい人と、そうじゃない、はい、それと名誉だけ欲しい人、そうじゃない人、で両方とも欲しい人、そうじゃない人と、こういう大きく分かれておってですね、今は両方とも欲しい人が多すぎ る,
なるほど。
でもそういう人に限って口は出すけど何もしないと。
うん、
で実際、まあ、奴隷作業というかですね、やってる人はアホを見るというこういう図式がですね、経営社会に蔓延しておりましてですね、まあ、これはうちの会社にも言えることなんですけど、
はい、
日経社会の縮図ということですね。
縮図ということですね。
どうせはね、日経ダメね、もう
やってる あの団体によってはすごい団体もあるわけなんですよね。本当に、まあ、あの文字あたりでもですね、うん、まあ、その2世の方がそのやっぱり、まあ、いい意味で1世の考えを引き継いでですね、うん、まあ、それで、まあ、やっぱりみんな一協力やっていこうというところもありますしね、
うん、
ですけどやっぱり大半はもう自分さえ良ければいいと、
うん、
どんどんブラジル化してるわけですね、
うん、
いやブラジル化するのは悪くないわけですよ、
はい、
でもいい形でブラジル化していったらいいんでしょうけども、うん、
ブラジルの悪いところと日本の悪いところ
を全部吸収してしまっているのが現在の日系社会ではないのでしょうかと、まあ、極論ですけどもね、
はい、ということで、まあ、なんか悲しいような思いにもなるけど気にしないで、今週の日系社会は怒りの日系社会ということで、まあ、頑張って怒っていただいて、これでもさ文教の人々に聞いてほしい ね、 ね、ええ、
でもね方々はですね、
ええ、
聞かないんです
聞けば
問題はそこなんです。言ってるのは結構周りの人たちみんな言ってるんですよ、
うん、
しかし聞かない。
なるほど、
目をの話を聞かない、
聞かない、
俺みたい
ゴーさんがチャットでゴーさんが、ね、
はい、
文教もブラジル社会に同化してきたのでしょうって。
あー、なるほどね、
うん、ないことではあるんですけど ね、
ね、
ある意味いい形で同化していったらいいんでしょうけど ね、
いいね、一人一人はいい人いっぱいいるんだけどね、
どっしゃります。
ということで、もうほとんどじゃあ最後の締めに入りますけど、高知君、そしたら、デスクトップのところに貼り付けてある、私ずっと言うの忘れてたんですけど、でも今日ヒロさん来てくれなかったからあれなんですけど、第、2回目3回目の違う第4回目あ第2回目です第2回目のプレゼントを、ヒロさんが第1回目の放送からずっと聞いてくださってるヒロさんに当たりました。それでですね、ヒロさん到着したらば、メールをくださいました。ちょっと読んでもらっていいですか。
新年明けましておめでとうございます。本日日本時間1月5日11時に無事届きました。
はい、プレゼントですね。
大切に手話させていただきました。いただきたいと思います。またポストカードまで同封していただきありがとうございます。 CD ジャケットを拝見させていただきましたが、日系社会への思い入れが伝わりました。これからも放送を末永く続けてください、ヒロさん。
ということでヒロさんに無事に届いたそうで、第3回目と4回目の方は先週送ってますんで、あと 1,2 週間後に届くと思います。で、あの CD ジャケットの方ですね、私何書いてるかっていうと、これ本当はこの、放送が終わる と、すぐ CD に焼いて渡してるんですけども、その中にポルトガル語を光一くんが訳したのと日本語で訳したので、ぜひそのCD をお子さんやお孫さんなんかに自分のルーツを聞くきっかけの一助になればっていうことで、お渡ししてます。まあ、自分史みたいな形にもなればいいなっていう思いでブラジル日和やってます。タミコさんまだまだ若いけどね、いつかなんでブラジルに来たとか今の思いとかそういうのがね、喋ってるのがそのまま自分史になればいいなという思いで作ってます。ということで、さて、第5回目の最後のプレゼント、アカシアさんのはもう今日おしまいなんですけど、最後に1個放送アカシアさんのじゃあ、CM かけとこうか。サービスアカシアさん、どうぞ。
ねえねえ、ブラジルに来たんだけど、土産って何買ったらいいのかな。
そりゃあまずコーヒーでしょ
う。うん、それから
男にはやっぱサッカーのユニフォームかな。
じゃあ女の人には。
そりゃ宝石だよ。なんだって原石の出る国だからね。いい石とかいっぱいあるよ。
でもどんなの買っていいかわからないし、騙されたらやだな。
そんな時はリベルドアジ駅前のアカシアへ。ブラジル日和を聞いたと言いますと、店長さんからビッグな割引のプレゼントがあります。ということで、最後のあの CM、 おまけ CM でした。5回ねプレゼントくれたの、明石屋さんが、お兄さんが。それでそれをちゃんと本当に本当にちゃんとね、ペンダントヘッドとかね、結構いいやつくれて送ったんですよ。送るのが大変だったんですけど、で最後の5回目、当選者決まりました。大阪のベレーネさんに当たりました。まだ送ってません。明日か明後日あたりにでも、明日明後日、そうですね、明日金曜日なんで郵便局から送りましょう。
はい、
はい、ということで、アカシアさんどうも5回プレゼントありがとうございました。今日も無事放送が終わりましたが、どうでしたか。
大変楽しかったです。
本当に
もう緊張もすっかり解けちゃってます
最初からなんか
馴染んじゃったよそのまま宴会だね
宴会だね、はい、
じゃあ今日はゴロさん、ゾロさん、ぜひ宴会に来てください。お待ちしてます。早くね。違うか。
ゾロさん、ゴーさん。
ゾロさん、ゴーさん、ちょっとありがとうございました。さあ、倉田さん、どこ行ったの？
そうそう、今日のお昼、ゾロさん聞いてるからね。
あ、今日はですね、遅ればせながらのですね、お雑煮でございます。
そうですか。
はい。お雑煮とですね、枝豆とビールがご用意させたり。それでですね、不惑を迎えた松本浩二記者の、誕生日残りケーキがございます。
あ、そうなんですか。おめでとうございます。
あ、どうも、おかげさんで。
あと一生懸命なんかトマト切ってるんで、あるもので食べていただければと思っております。あと煮物ですね。ということで、今日もありがとうございました。エンディングは来週
は
お休みさせてもらって、31日の日に、はい、サンパウロ新聞で長年、翻訳、元は
日迫毎日、その前はパウサ新聞も経験されている、大親友の麦さん、
麦菊雄さん、
女性
菊雄さん、一世、一世か、
12
世、
一歳です
、女性、
女
性さんですね。で、面白い話、それこそ活字を拾ってたっていうことなんで、そこからで、またしかも活字を拾いながら、どこだってなんかすごい優秀な大学行ったんだよね。
40ぐらいになってから、その辺はまた
31日の
次回は1月31日、
はい、
4時間9時半から
ということで、またゆっくり、では今日も姫松だけでさようならです。
さようなら、
さようなら、さようなら。